フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。そして大変ご無沙汰しております、はい、お久しぶりです。
はい、やっと2人で
どれくらいぶりですか？
だいぶぶり。
だいぶぶりですよね。
ぶりですよね。
前回なんか多分あのお年始ツアーかなんかの
そんな時でしたね。
ね、
確か
行き帰りかなんかで、撮って以来かななんていうね。いや、本当申し訳ございません。
いえいえ、もう今ね、レコーディングで大変忙しい時期でございますからね。
はい、
一人喋りはね、結構寂しいです、今日は二人揃ってお届けしたいと思います、
はい、
さあここはですね、新東名ですね。
今月開通したばかりです、
はい、
新東名の、ここはですね、三日日、トヨタ東館の、
うん、
本当開通したての
下手ですね、
場所でございます、
はい、長篠の設楽原という。
僕それ読めません。
あの、あれですね。長篠の戦いで有名な。
あの、
織田信長と武田。
歴史的な感じですか？
武田勝頼です。
あ、そうですか。
その、古戦場でございますけどもね。
もう一回言ってみましょうか。長篠の
長篠設楽原。
長篠設楽原。
はい。
というところです。
サービスエリアですけどね。はい、綺麗ですね。
いや、あの、ほんとね、今日本で一番新しい高速道路でございますから、うん、高規格道路。
はい。
非常に走りやすい。
うん、路面が綺麗。
ほぼ直線。
うん。
山をですね、もうどんどん切り開いて、
はい。
カーブなどほとんどなく、もう、車線も広くて、
ね、
うん、非常に快適でございます。
はい。
がしかし。まあ、退屈。
退屈ですね。見るべきものが。
何もない。はい。
トンネルも多いですしね。
そうですね。まあ本当ね、だから、これは本当効率、速さ優先で、
うん。
本当直線で作っておりますからですね。本当もう何もない山の中に、こう、ね、うん、高架を作ったり、
はい、
切り開いたりを駆使しまして、
はい。
で、高架のところはですね、こう風が結構強いので、
うん。
ね、暴風壁みたいな、
はい、
そういうね、あの壁ができておりますので、ほぼ何も見えない、
ね。何も見えないですね。はい、まあ、運転ということに関しては快適な。
はい、そうです。はい。
道路でございますけどもね。我々の場合はちょっと退屈かなと。
退屈かな、
ね。でも、あれですよね。透明のあの、ほら、悪名高き、あの、岡崎のあたりですか？
はい。
もういつも渋滞してた。
毎日ほとんど渋滞するんですよ。
はい。
上り線、下り線、ともにもう15キロぐらいで当たり前に渋滞して、もうね、ここはもうね、交通のちょっと難所になってきたところですけど、はい、まさにそこをスルーする形でこの新しい道路ができたというね。
はい。
いやー、それで、なんか調査によると、
はい、
その渋滞がなくなったらしいです。
なくなった。
はい。
すっごい、
ね。ゼロだそうです。
ゼロ。
はい。これができてから。
すごい効果ですね。
すごい効果ですね。
いやいやいや、素晴らしい。
まあ、素晴らしいで。まあ、そもそもなんでこの道を通ったかっていうですね、今日ちょっと天気が悪いんですよね。
うん。
なんかこう、春の嵐っぽい。
はい。
天気になるということで、いつも、山の中、中央道を通ってたんですけど、はい、なんか天気悪いんで、しかもですね、本日、私の車、荷物満載でございます。
はい、
ついにシートを倒して、荷物が本当満載で重いんでね、山道走るとちょっと、怖いんで。
怖いですね。
今日はこっちの方通って
み
て、
ね。はい。どうせね、中央道行ったって、この天気じゃ何も見えないし。
何も見えないしね。ということでね。
走ってみました。
はい。
ということで我々はですね、京都から今東京に戻ってる最中でございまして、はい、京都トガトガ 3days というのをですね、
はい、エーススペシャルでございます。
はい、
ご苦労様でした。
いやいや、お疲れ様でした。
いや
1日目僕一人でアコースティックやりまして、2日目は本田と2人で2トップ、
はい、
で昨日がバンドで、
はい、3段スライド方式です、
はい、こういう 3days は僕も初めてなんでね。
神戸の、チキンジョージでは、中日でしたっけ、
中日に一人でやって最後バンドで、
あ、初日が、
これちゃん、エースちゃんってですね。あれあんまり歌わなくていいんで、
なるほど、
楽なんですけど
ね。なるほど、
今回はきつかったですね、さすがにね。で、今我々レコーディングの最中なんですが、はい、レコーディングの作業中ってほら、もう、なんていうんですか、こう、遮眼帯をかけられたような、
まあね、
一点集中、
はいはいはいはい。
そういう時期にポツンとこうライブやるとですね、なんか救われるっていうか。
そうですね。
うん。
まあこういっちゃなんですけど、まあ、非常にこう、うん、ね、レコーディングの時に、最中に、
うん、
こう、ライブのこう、何やろうかなとか考えたりするの、ちょっと違う方向に頭がいっちゃって、うん、まあ、作業的にはちょっと大変なんですけれども、うん、でも、こうね、いざ、こう、ステージに立って、こうね、ね、うん、お客さんを前にすると、
うん、
もうこれはもう本当救われますよね。
で、よし、頑張っていいアルバム作ろうっていう気持ちがより、
そうなんですよ。
高まるんですよね。は
い、いや本当にね、久しぶりってことで皆さんいっぱいね、うん、来ていただいて大変非常に元気もらいましたね、
うん、
はい、
なんか頑張れるぞっていう感じですよね、
はい、
でまあ京都3日間ともね天気が良くて
ですね、
暖かかったですね、
はい、
初日ちょっと寒かったんですけどね、2日目3日目とってもいい天気で、皆さんもなんか京都観光をいっぱいしたみたいで、
あ、そうですか、いいですね、
よかったですよ、はい、そういうことで我々はこれからまたレコーディングに没頭しなければならない、
はい、そうなんです、
ええ、
いよいよこう冷や汗、
ええ、
生唾動機息切れの時期になってきましたね、
でも、はい、久しぶりですからねレコーディング、
ね、
アルバム作るのが、
はい、
もう 5年ぶりぐらいになっちゃうんですよね、
になるんですよね、
うん、
早いですね、
早いですね、まあでも、
はい、
いいアルバムになるんじゃないかな、
はい、でね、ずっと去年からこう 曲ができたらライブでやりましょうっていうね、うん、そういう、アライブツアーをやってきまして、まあそれのおかげでですね、
はい、
まあもうライブでやってる曲に関しては、
うん、
もうね、当然アレンジとかも決まっておりますし、うん、歌詞もできていますし、うん、そういう意味ではこのレコーディング自体はまあスムーズになるのかなと
ですね、
思います、
ね、迷いがないというか、
そうなんですよ、
うん、
はい、撮りながらこう、あ、ここどうしようかなとかこう、
うん、
考える必要がないっていう、
うん、
ライブでやったその勢いをそのまま撮りましょうっていうような、
そうですね、
そんな感じなんでね、うん、これは非常に、いい試みだったなと思いますね、
うん、でレコーディングやってなんかまた新たな、もう出来上がっちゃった曲も新たなアイデアが出てくるかもしれない
です
し、
ね、そうなんですね、はい、
そんな感じで、進んでいければなと思っております。さあお便りの方じゃあ一通お願いします。
はい、こちらラジオネームメリさんからです。
はい、
お久しぶりです。エースさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。山梨県在住のメリです。ホテルのバイキングに行った時のことです。
はい、
何かがおかしい。チョコファウンテンがなぜこんなところに置いてあるの。チョコファウンテン、なぜ揚げ物コーナーの隣、デザートじゃないの。ソース、
え、
二度漬け禁止、串揚げ用大阪のソースファウンテンですか。
はあ、
絶対に間違えてケーキとかアイスクリームに大阪のソースかけちゃう人が出ますよ。近づくだけでソースの香りするから分かりますよ。でもうっかりってことも、
うん、
ソースは間違えると悲惨なんです。
だよね。
定食屋さんでテレビに気を取られてて、ネギトロ丼にウスターソースをかけたことがあります。わさび&ソースってツーンと鼻をつく最悪な香りを放つんです。
うわ、
そうなんだ。 チョコレートと黒蜜のように間違えても被害が少ないものならいいですけど、チョコレートと大阪のソーツは間違えたら大事故になりますよ。
いや
すみません、この、チョコファウンテンというものが何なのか、
あれですよ、液体状のそのチョコがこう噴水のように、
ああこれか、
でそこにほら切ったバナナとかこうつけて、
はいはいはいはいはい、え、これがソースになってるんだ、
ソースなの、チョコじゃない、
チョコじゃないって、あ、なるほど、うん、
これは
あ、でこれ、あ、チョコファウンテンだっつってケーキを間違えてここに持ってって、ソースをかけちゃうんじゃないかと。あ、なるほど、そういうことですね。
ね、うわ、うわ。これ匂うわな、それな。
これは、この企画は良くないと思います
よ、うん。あまりお勧めできませんね、これはね。
いやいやいや、あ、でもね、僕ね、よく、某、某なんとか県っていう定食屋によく行くんですよ。
あ、はいはいはい。
そこがですね、割とこう和食の定食とか、うん、魚系も充実してるんで、
うん、
非常にね、
美味しいですよね、
はい、よく利用してるんですが、うん、醤油の瓶と、うん、ソースの瓶が普通醤油とソースさ、うん、大きい瓶はどっち、
普通ソースのがでかいか
ですよね、うん、ところがそこ醤油のがでかいんです、
あ、
でもう、あ、来たっつって、もうなんかもう 見ずに、なんかこう感覚でこう手を伸ばしたのが、うん、こうやっぱ醤油、あ、ソースはちっちゃい、あ、醤油はちっちゃいというイメージがあるんで、うん、ちっちゃい方のソースを取っちゃうんです。
なるほど。
でそれで豆腐とかにかけちゃうんですよ。ああ、またやってもうと、ね、もしなんとか県の方聞いてらしたらそれ良くないと思います
ので、はい、ひらがな3文字の県ですよね、は
い、そうですね、はい、改善してください、
よろしくお願いします。Sさん、くらさん、こんにちは。
こんにちは。
三重県在住のルンルンルンパです。
お、いいですね。
私の母がお酒好きなのですが、そこで母が言っていたことを書かせていただきます。
はい。
ビールにちょっとレモン汁を入れると、ビールがあら不思議、チューハイみたいになるんだそうです。ビールのあの苦味がまろやかになり、すごく飲みやすくなるみたいです。よければまた試してみてください。早くお酒飲んでみたいなぁ、と。思ったことでした。
ね、これ結構有名ですね。
うん、ビールカクテルってね、
はいはいはい、
シャンディーガフってジンジャーエールとハンデワル、これイギリスの学生たちの間に流行った伝統的な、はいはいはいはい、あとトマトジュースではレッドワインとかね、リンゴジュースでパナシェ、
お、
そんないろいろあるんですよ。
本当ね、味わいが苦みが苦手って人にとってはそういうのがね、非常にいいと思いますよ。う
ん、ぜひいろいろ試してみるといいと思います。はい、ということでルンルンルンパさんからリクエストをいただいております、はい、フェイストゥエースというか、これはエース清水名義の曲ですが、はい、本田君の作曲です、はい、フローを聞いてください。の設楽原から、
はい、
お届けしております。
はい。
長い名前だね。
長いですね。
お便りを 紹介したいと思います。
はい、お願いします。
エースさん、クラゲさん、番頭さん、またスタッフの皆様、お疲れ様でございます。
どうもです。
博多のウーでございます。
どうもです。
仕事を辞めてから何をしてよいやら、ぼーっとしてしまうのではないかと自分で心配しておりましたが、何かといろいろすることがあるんですね。タブレットで聞きながら、今まで忙しくて手を、つけられなかった細々とした片付けをしております。基本がぐうたらでかまぼこデブ症、週に 1,2 回の通院、かっこ腰痛がひどくてと、帰りに買い物に行く以外家から一歩も出ずに、ラジオ三昧などにまだ聞き終わらないアーカイブ聞いてるんですね。恐るべし音楽堂本舗聞きながら、あ、能楽殿か、娘と一緒に参加したよなとか、あ、緩急自在か、海中の時は参加できたけどな、あの海の中道くらいですね、バーベキューやった
ありましたね、
とか、博多の単独班の時、ライブ終わり前2曲目ぐらいで滑り込んだよななどと、いろいろ思い出しては楽しんでおります。ライブ参加率より二次会参加率の方が高かったのですが、今年はライブに行けますよ。まずは2月の京都から、
はい、
3連チャンは無理ですが参加いたしますということで来てくださったんですね。
ありがとうございます。
初の遠征です。かっこ熊本、佐賀を除く九州というか福岡県を出るのも何年ぶりかしら、ちゃんと飛行機に乗れるのか心配です。新幹線なら最寄りの駅から広島まで仕事で行ったことがあるんですが、大阪在住の娘のところは関空の方が近いので10年ぶりに飛行機、大丈夫か自分、また金属探知機で引っかかるのか心配です。何も持ってなくても必ず探知機から呼ばれます立春を過ぎたとはいえ、まだまだお寒うございます。風邪やインフルエンザに気をつけて、健やかにお過ごしくださいませ。
はい、ありがとうございます。
来てくださったんですね、
京都
ね。
ね、
ありがとうございました。そっか、海中とか懐かしいな。
懐かしいですね。
能楽でもまたやりたいですね。
そうですね、あれはまたぜひ、
まあ、いろいろ思い出しながら、またアーカイブちょっとずつ
そうですね、ちょっとずつおすすめしますよ。
はい。では、お便りお願いします。
はい、ごめんくださーいと、はい、おっと、これは、ふみえちゃんですね。お久しぶりです。どうもです。
はい、
S さん、くらげさん、こんばんは。
こんばんは。
生まれて初めて、耳つぼマッサージというのをしてもらってきました。
ほうほうほう。
耳にも全身のつぼがあるって聞いたことはあったけど、
はいはい、
化粧品店や美容院で、耳をくにゅくにゅって程度のはやってもらうけど、本当は当初の目的は花粉症の鼻詰まりを軽くするためだったんです。ああ、なんか聞いたことあるな。そのツボに針を刺してもらうためだったんです。
お
お、まず耳全体をマッサージしますねって、そしたらあた痛いのなんのマッサージが痛いってことか。花粉症のことしか話してないのに、すっごく肩凝ってますね。ガチガチですね。あ、もう首もですね。あ、もしかして頭痛持ちじゃないですか。あら、腰もだって、それ全部当たり。痛いですよね。かわいそう。うわ、痛そうと言われながら。全然悪くないところは柔らかいそうなんです。悪いところがない人は全然痛くないそうなんです。たかが耳、されど耳なのに涙が出るほど痛かった。ね、なんか耳にそう花粉症のなんかツボがあるっての聞いたことありますね。
ありますね。
痛いんだ耳のマッサージで。
ね。
ちょっと今や
った。なんだろうな、これ全然痛くないんだけどな。でも耳触っただけでわかるんだね。
わかるのか、そういうことか。
凝ってるとか頭痛持ちだとかって耳触っただけでわかるってすごいな。
すごいですね。で耳がってことは肩もあってことは首もあ腰もねっていうのもわかっちゃうんですね。
わかっちゃうんですね。でそれ腰とか触ってじゃないんでしょ。耳だけなんでしょ。
耳だけなんでしょ。
へえ、すごいですね。
すごいな。
まあ耳ってなんかいろんなツボが集中してるらしいですからね。
でも今全結構きつめに、
きつめにやってるけど全然痛くない
ですね。痛くないですよね。
何にも痛くないよ。引っ張ってもつねっても
大丈夫ですか。ね、ふみえちゃん大丈夫ですか。なんか人間ドックとか精密検査とかしてもいいんじゃないですか。大丈夫ですか。
耳ドックそっかそっか。前都市伝説でありましたよね。ピアスの穴開けて
なんで電気消すのってやつですね。
そう
なんかね、じゃあ結構だからそういう敏感なところであるっていうのは、
うん、
事実なんでしょうね、
うん、
なるほどね。すごく痛かったか。
まあ確かにこの耳ってすごい形してますからね。
言われてみればそうですよね。
うん、 不思議な形ですよね、これ。
ですよね。なんでそんな形してんの？
これはちゃんとその音を聞こえてきた音に対してそのなんか距離感とか、
まあそうなんです、
ね、左右のその違いを聞き分けるためにその右と左、耳の形ちょっと違うんですね、やっぱりね、
うんうん、あえてずれてる
って、ね、あえてこうずれて、それでその距離感方向を、
なるほどね、
測るみたいなね。
もうなんかこうね、音を拾うためだったらこうパラボラみたいなのが両方ついててもおかしくないかもし
れないね。
このなんか複雑な形っていうのはやっぱね、不思議ですよね。
不思議ですね。そうですか、面白いですね。
じゃあね、じゃあ耳を大事にしてください。
はい、
はい、
はい、もう一ついきます。Aさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
新潟の純と申します。
どうも。
2月18日、高田馬場で開催された単独班、
うん、
アンプラグドスペシャルに初めて参加させていただきました。アンプラグドとは何かということをエースさんがこちらの番組でも説明されていたので、頭では分かっていたつもりでしたが、実際にライブに参加してみて本当に体で感じられたというか、もう最高でした。いつも聴いているフェイストゥーエースの曲などが新たな命を吹き込まれて、生き生きとしていたように思いました。機会を通さずすぐ間近にいらっしゃるエースさんからダイレクトに届けられる声とヤイリギターの音色に包まれる幸せといったら、ライブに行って本当に良かったです。まだまだ新参者ですが、エースさんがなんとなく私のことを認識してくれたり、かっこ油揚げのおかげ、あ、土地用の油揚げをね、いただいたんですね。常連のファンの方々が、親しく話しかけてくださったりして、とても嬉しかったです。いつかまたフェイストゥエースが新潟に来てくれる日があったら、皆さんと新潟の美味しいものなどを食べたりしてご一緒したいなと思いました。ねえ、新潟行ってないですね。
そうですね。
なかなかね、会場もちょっとなかなかなくて、
ちょっとご無沙汰しちゃってますね。
ご無沙汰しちゃってますね、
うん、またぜひね、行きたいですね。
行きたいですね、新潟。あと富山ってやってないよね。
富山は昔高岡でやりましたね。
あ、そうだ、高岡でやった。
高岡に
もみの木ハウス、
はい。もう名物、
名物親父がいた、
親父がやっていた、
そうかそうか、あれ富山か、
あれ富山ですよね。
ということは福井やってないのか。
福井がないですね。
うん、まあいろいろ行ってない県がありますんでね、
はい、
またいろいろ考えてみたいと思います。
はい、
ね、追伸、クラゲさんへ。
はいはい。
うちの2歳の娘、おしゃべりはまだ片言なのですが、
はい、
先日水族館に行った時、テレビ局の取材を受け、
ほら、
うん、好きな展示物はと聞かれて、はっきりとクラゲと答えてオンエアされてました。
あ、そうですか。
将来有望でしょ。
あ、有望ですね。有望ですね。
はい、ですね。クラゲ、今クラゲの展示にいろんなところがね、
特化してるところ、
特化してる、あれ新潟じゃなかったでしたっけ。
山形、
山形か、
山形のね、鶴岡かな。
あ、
ちょっと忘れましたが、
潰れそうだった、あのね、水族館がクラゲの展示で
特化したら、こう、大復活、そして、大人気になったというね。さすがクラゲ。
さすがクラゲ。
いいぞ、クラゲ。
ということでですね、ジュンさんからリクエストをいただいております。リクエストは、胸が締め付けられて苦しくなるので聞くのを控えている、アイノーをお願いします。ということで、じゃあ聞いてください、フェイストゥエースで。アイノー。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。なんかね、風が強くなってきました ね、 なんかゴーゴー言ってますよ。
ついた頃はちょっとね、あの日も出てたんですけど、またちょっと雨が降り始めまして、
ね、京都出た時も京都雨でしたからね。
そうですね、
はい、まあ、でも雨雲と一緒に移動してる感じでございますからね、はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい。もう何でも結構です。変な食べ物の話とかね、最近あんまり来てないな。
クレームの感じ。
パイナップルラーメン食べたというレポートは結構何つか来てましたけどね。まあ何でも結構ですのでお便りお待ちしております。はい、宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp、ace775honpo@yahoo.co.jp、はい。お手紙の方は郵便番号381-8799、381-8799。長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本、こちらの方まで送ってくださいね。
お願いします。
リクエストとかね、ライブの感想とかもお願いいたします、はい、します。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。「まあ」